どうも、パーソナリティの純也です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？いやー、ゴールデンウィークというところなんですけども、皆さんは大阪万博には行ったんでしょうか？まあ、いろいろ始まって、もう1ヶ月ちょっとぐらい経ってますかね？ 1 ヶ月ぐらいですかね？ぼちぼち立ち始めましたけども、私のいつも行ってる美容師さん、がですね、大阪万博に行ってその時の話をしてくれたんですけども、どうやら関東の盛り上がり方よりも関西の盛り上がり方の方がもう圧倒的に盛り上がってるらしいですね。なかなかこう関東の方にいるとね、まずあの脈々をそんなにこう街中で見ることはないと思うんですけども、どうやら関西の方でですね、だいぶ盛り上がってると、もう大阪万博一色みたいな、で脈々も大人気っていう状態らしくてですね。いや、なかなかあの、美容師さん、そうですね、4月末ぐらいに行かれたのかな、ゴールデンウィーク前とかだと思いますけども、行ったっていう話を聞いてですね、相当盛り上がってです。結構、楽しかったですと。で、やっぱ一日じゃ回りきれないですね、みたいな話をしていましたので、まあそれだけでかいということですね。本当にあの世界一周できちゃうという形だと思うとか、なんかそれいろいろあの、ブースというか、いろいろ国が出してるもの、なんかもう予約でね、いっぱい予約制になってるというところだったと思うので、まあ、とはいえ30分ぐらい。まあ、その、平日に行かれたみたいなんですけども、30分、40分ぐらい並んだら入れるみたいなことは言っていましたね。私もね、大阪万博行きたいなぁと思いながらですね、ちょっとね、なんかこう、もっと優先したい予定がいろいろあったりとかですね、ちょっとなかなか都合がね、つかなかったりしてるんですけども、難しいですね。はい。まあなんかこうタイミングを見てぜひ行きたいなと思いますが、まあ半年間しかないので、むしろね、6ヶ月ぐらい。10月までしかない。しかも10月も2週目ぐらいまでですからね。で、とはいえあの夏場は結構きついんじゃねえかなという、ね、あの日差し、東京、まあ東京というか日本の夏はもう暑すぎますからね。ちょっと私はなんか7月8月とかに行くの嫌だなっていうふうに思っちゃうんですけども、どうやらあの輪っかの下はだいぶ涼しいと、ただ輪っかの上はもう何にも遮るもんないんで結構はきついよっていう話は美容師さんから聞きましたね。あとはもうオールキャッシュレスだから、もうおじいちゃんおばあちゃんたちがですね、あのむしろ時間かかってるとペイペイとかでね、いやもうほんとむしろ時間かかってるみたいな話を聞きましたねどういうことだよというところなんですけども、まあ大量に通話とかが組まれてるみたいなね、いっぱいそういうお客さんが行ってるんだろうと思いますが、まあ大人気のミャクミャクグッズとかもですね、朝開店時に、あっという間にいろんなブースに行く前にもうグッズコーナーに行くみたいな人もたくさんいるみたいでして、まあ仕入れはね、あの日の中で何回かあるみたいなんですけども、脈々グッズがですねもうどんどん売れてるという話でした。だからあのミッキーのねカチューシャあると思うんですよ、ディズニーとか行くと、あれの脈々版みたいなのもあるみたいでしてお前どこでつけるんだよっていう風に突っ込みたくなっちゃいますけどもねえ、そんな大阪万博はねその期間だけですからね、ディズニーはまた行くときにつければいいかみたいな話ありますけども、いやーでも皆さんね思い出にね浸ってるみたいですね。まあそれはそれですごくいいことだと思いますけども、はい、大阪万博いつか行きたいなというところと、脈々のグッズなんか俺も欲しいなとかって思っちゃったりしてますが、その関東と関西のギャップもあると思いますのでね、なんかその後の感じに行きたいなというふうに思ってますので、いつか行きたいなと思いながら、はい、そう絶望しておりますというところで、本日もオープニングに行きましょう。純也の話したいことがあるんじゃい。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて 結婚、出産、住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。まあいろいろ予定がある人、まあお仕事の方とかね、いろいろいらっしゃると思いますけども、どんな過ごされ方をしてるんでしょうか。私もゴールデンウィーク意外とですね、予定が詰まっておりまして、その辺の話はですね、またおいおいしていきたいなと思っております。はい。まあ、今回ね、飛び石でいろいろ、ちょっと大型連休ではなかった、というか、まあ、飛び石の連休になってると思うので、まあ、スポットでね、まあ、日帰りでいろいろ行ったりとかね、短い小旅行みたいな形になる方も多いんじゃないかなとは思いますけども、まあ、私はですね、結構日帰りでいろいろ、イベントがありまして、まあ、その辺の話もまた、後日していきたいなと思っております。はい。まあ、なんでこの期間にね、大阪万博行かれた人もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども。はい。まあ、どうだったのか、状況ね。いや、時期的にはいいっすよね。5月この後ぐらいまでが、なんかこう、時期としてはパーフェクトなんじゃないかなっていうふうにね、なんかこう、オペレーションもね、整ってきて、1ヶ月後ぐらいに行って、連休終わった梅雨前ぐらいだったらなんかすごくね、時期いいかな、まだ暑くなりすぎずみたいなね、状況だったらすごくいいんじゃないかなっていう、私個人としては思ってるんですが、実はそのタイミングでは私はちょっとね、行けなさそうな感じなんですよね。別の予定がいろいろ詰まっていまして、というところで、もしね、大阪万博行かれた方なんかあったら、感想を教えてほしいなというふうに、私自身は思っております。はい。まあ、それではちょっと本日もね、本題の方に移っていきたいなと思いますけども、本日の本題は、ちょっとスピリチュアル、失礼しました。ちょっと噛んでしまいましたんで、もう一回行かせていただきますけども、本日のお題はですね、ちょっとスピリチュアルな話ということで、まあ、前世が見えるとか見えないとかみたいなタイトルでお話をしたいなと思いますけども、これは私の話ではございません。まず冒頭、大前提をお伝えしておきますけども、私が前世が見えるとか見えないとかそういう話ではないですし、そういうことではないです。はい。ただ、私が体験したというか、ちょっとスピリチュアルな話になっちゃうんですけども、その、前世が見える方みたいなのをですね、ちょっと友人から紹介いただいて、まあ、前職で一緒だった人だったんですけども、まあ、その方、からですね、まあなんかこういろいろ相談というか、その方からいろいろ紹介を受けてですね、まあ一度行ってみようかなと思って、行ったっていう、その前世が見えるっぽいっつったらだいぶ失礼ですね、見える方の、なんかこう、相談、打ち合わせというか、そういう会をですね、設けていただいたという、そういうお話でございます。まあ、すごくざっくり言うと、もう占いですね。いわゆる、占いに近いものだと思っていただければと思いますが、まあ、前提としてですね、今回私はですね、非常にエンタメとして楽しかったなという感想でございます。はい。まず、大前提としてですね、そこの前提を忘れずにというところで、私もですね、占いは、そんな頻度では行ってございません。はい。まあ行ったことがないかっていうと、それは嘘になるので、まあ何回かは行ったことがあります。2回ぐらいですかね、人生の中で。2回だと思いますけども、はい。まあいわゆる占いの館みたいなところに入って、ね、30分ぐらいこういろいろお話をして、あなたの手相は何とかですよとかね、あなたのなんかこう仕事運はどうですよとかって、まずいわゆるそういう話を占いとしてもらっていったのが2回ぐらいあったんですけども、まあ、今回はね、ちょっとなんか少し毛色が違ってですね、その占い、まあざっくり言うと占いのカテゴリーだと思いますが、その占い師の方が、要はその、第六感的なものでですね、前世が見えるというか、まあいろいろこう見えない世界が見える方という 方らしくてですね、まあ、その方に、お会いしまして、いろいろこうなんか私を見てもらったというそういう回ですね。はい。で、まあ本当すごく久しぶりですね。こんな占いみたいなのに行くのは、まあ正直もう、何年ぶりですかね。もうちょっとしばらくぶり、1年とか2年とかそういう世界ではないですね。もうちょっと前に1回行ったぐらいから、しばらく行ってないというところなので、まあ私はスタンスとしてはですね、そんなに信じすぎず、まあ、参考にするものは取り入れつつみたいな、まあ、そういうスタンスでございます。はい。ですので、まあ、今回のですね、結果もですね、エンタメとして私はすごく楽しかったなという、総じてそういう感想ですね。はい。なので、まあ、すごくこう、人におすすめしたい、絶対行った方がいいよとか、なんかそういう話ではないんですよ。まあこれは結構センシティブで難しい話だと思うんですけども、まあその前提をですね、理解した上で、なんかいろいろお聞きいただければなというふうに思っていますし、お話の中でですね、私も、すごく大切だろうなというふうに思った部分もあります。正直ですね。で、それは、なんていうんですかね、占い運動に関わらず、まあ、やるべきことなんだろうなというところですね。当然、こう、当たり前のこととして、まあ、やった方がいいんだろうなというふうに思っている部分もありますので、まあ、そういったところは取り入れていこうかなというふうに思っております。はい。まあですね、まあ、その紹介を受けてですね、まあ、そのすごく、仲のいい職場、元職場の同僚だったんですけど、同僚なんですけども、どうやらその方にいろいろアドバイスをしたるとですね、まあ心がスッキリしたと。ね。いろいろこう晴れやかになって、まあ前向いていけるって。まあそれ自体はすごく素晴らしいことだと思うんですね。もやもやしたことが解消されたという話を受けてですね、ああ、なるほど、そんなすごい人がいるのかというところで、まあ私もそれ興味を持って、まあ信頼できるの同僚だったりもしますので、まあ一回行ってみてもいいかなというふうに思って、一回行ってみたというところ。なってます。まあ、本当にマンションの一室にですね、部屋を構えていて、一人いらっしゃってですね、どうぞ、紹介ですよね、みたいでいらっしゃってくださいました。すごく本当、もう一見すると、今回男性の方だったんですけども、一見するとですね、本当に何にもない普通の男性、普通のというか、ちょっとまあ、私よりも年は上ですね。40代、50代ぐらいなのかな。50は行ってないかな、と思いますけども、本当に普通街中歩いてたら何もわからない。なんていうんですか、なんかこう、すごく怪しげな奇抜なとか、なんかこう、ちょっとこう、雰囲気漂わせてる系の占いとかではないんですよね。本当に普通に、よくいらっしゃるようなスーツを着ていてとかという、本当にそういう男性でしたというとこなんですけども、まあ、いろいろ、なんかこう、自分の名前とか、性別というか、生まれた生年月日とかですね、まあ、その辺のもろもろの情報を書いて、まあ、どんなことが知りたいですかとかっていう箇条書きでね、いろいろこう書いていくわけですよ。まあ、それぞれつらつらつらつら書いていって、まあ、ポンと。渡していくとですね。まあ、なんか早速いろいろこう、じゃあそれに対して始まっていきましょうかみたいな、まあ、会話がどんどん進んでいくわけですよ。で、まあ、やはり私はですね、結婚してるもんですから、まあ、そのパートナーとどうなっていくのかみたいなお話をですね、ポートいろいろ聞いていたんですけども、まあ、まず、問題なく続くだろうと、まあ、そういう回答を受けて、おりました。まあ、それはね、私もほっと一安心というとこですね。うん。まあ、占いがなくてもそうであることを信じたいんですけども。で、まあ、その後ですね、割と結構当たり前の話を伺ってですね、結婚してる方ももちろん女性の方、ですので、体は温めた方がいいよとかっていう。回答ですね。まあ、なんかすごくですね、私の奥さんを、俯瞰、なんかこう、見えるらしいんですね。もうそれもすごく不思議な話なんですけども、見えるというか、 そのイメージとしてこう浮かんでくるものが見えるらしいんですけども、まあ、その方ですね、その冷えがすごく出てるますね、冷え性というか、なんかすごく冷えてる感じですねみたいな、なんかそれがすごく気になりますとかって、冷えとか、そういうのが見えるらしいんですよ。だから体を温めた方がいいですよ、夏野菜とかはちょっとやめた方がいいかもしれないですねとかね、左右にした方がいいんじゃないですかとかってね、そういうお話を冒頭いただいてですね、ああなるほどなるほどと、まあなんかすごく当たり前な回答もありながらですね、うん、まあ確かに大事なことだなってね、冷えっていうのはね、女性にとってはすごく大事な話だと思いますので、まあ確かに左右にしようとかね、そういうのはすごく参考になりましたというところなんですけども、すごく面白かったのがですね、実は私とその奥さんの出会いはいつだったのかっていうとこなんですよ。いや、それはその現世での出会いとかっていう話とはまた別ですね。どうやらその世界、世間はその輪廻転生っていうね、その前にあった前世の魂が要は現世で来てっていう、それがこう転生して繰り返して、行われて、要は輪廻転生というふうにいう考え方なんですけども、その考え方に基づいたときにですね、私と奥さんは実はその前世のどこかのタイミングで出会っているというお話なんですね。まあ誰しもそうなんみたいなんですよ。今会っている現世で会っている友達だとか家族もそうだし、いろんな知人友人仕事の仲間とかっていうのが実はその前世の段階でどこかで出会っている、そのどこかで出会っているのがどうやら見えるらしいですね。はい、もうはい、すいません、私もこう喋っていて何言ってるかさっぱりわかんないんですけども、見えるらしいんです。はい、でその方曰くですね、その方曰くですね、私と、奥さんの出会いはですね、どうやら戦国時代、戦国時代から要は江戸幕府、江戸時代に入る直前ぐらいの時ですね、江戸幕府として武士として、しかも男同士だったらしいんですよ。はぁ、いやもうなんか、エンタメとしてすごく面白くないですか？まず、私奥さんは実はその武士同士だったんですね。どうやら二人ともですね、徳川家康に仕えてたらしいんですね。で、関ヶ原の戦いで、二人とも亡くなってしまったというらしいんですよ。だから、私と奥さんの前世の出会いはですね、同僚というか、まあ男同士の、その、熱い絆で結ばれている、その、同じ目的を持ったね、武士だったと。ね、しかも、徳川家康の、直属ではなかったらしいんですよね。その直属じゃなくて、その下ぐらい。直属のなんか何人かいるうちの、その下に仕えている、武士だったらしくて、二人ともですね、関ヶ原の戦いで、亡くなるというお話を受けました。なんかもう、みたいな。どういうことって、結構まあ割と具体的なんですよ。そのエピソードとかもですね。まあ全くロジックはさっぱりわからないんですけども、私と奥さんの出会いは、家康つながりというお話らしいですよ。で、こっからがまたね、面白いことなんですけども、どうやらその家康に仕えていたと、まあ、要は二人とも家康に縁とゆかりがある。ですね、なので家康関連のところにこうお参りしていくとか、まあ、そういうご挨拶に行くとかっていうのはすごくいいことですよっていうふうに言われましてですね、例えばね、一番有名なところで行くと日光の東照宮ですね。もうこれはもう家康さんもね、祀られてるというか、そういったお寺神社たくさんありますので、その日光の東照宮って一番大きいところだよ。あとは、ま、関東近郊で行くと、どうやら静岡にもあったりとか、あとは、上野のね、動物園の隣にね、小さい、東照宮があるみたいなので、まあ、そこ行ったところもあるよという話も受けてですね。なんかそういうところに二人で、前世、あなたにお仕えしていたんですけども、現世で、こうして出会うことができて、 その時のご縁ありがとうございますみたいな、そういった感謝をですね、きちんと伝えるというか、まあ、ご挨拶しに行った方がいいよというアドバイスを受けてですね、アウトプットが非常に具体的だったなというふうに、感じているんですけども。いや、まあ、正直確かなことはね、結局わからないんですが、いや、しかも、男と女ではなくて、男同士だったって、で、なんか同じ志を描いてたって、なんつうんですかね。仲間っていうか同志みたいな感じの方が印象としては強いっていう話が、すごく私個人としてはですね、刺さってですね。なんか今の奥さんとの関係もですね、まあ、どちらかというとこう、まあ、同志というとちょっとあれかもしれないですけど、一緒にね、こう生きていくっていう意味では、まあ、なんかこう、それに近いものを感じているところは、ありますね。まあ、話を受けてですけどもね。はい。まあ、そういった、旅行がてら、私も家康ゆかりの地とか、いろいろ、回ってもいいのかなっていうふうに思いましたね。別にそれが目的というわけじゃなくて、付随してという感じかもしれないですけども、うん、まあ、それはね、別に、ね、悪いことではないと思うので、まあいいかなというふうに思ってますし、なんかね、それきっかけでね、家康ゆかりの地みたいなのを、なんかこう AI とか使いながら、なんか調べるようになっちゃってますね。なっちゃってますね、とか、なんかなりましたね。うん。まあ歴史を知るのはね、非常に面白いことだと思いますので、まあそれはそれでいいのかなというふうに思ってます。まあそれが別に、ね、イエス、絶対イエスなんだっていう話ではなくてですね、それに付随して歴史を知るというのはね、大人になってから非常に面白い文化かなと、楽しみかなというふうに思ってますので、なんかその辺もね、またね、どこかで、街歩きしながら見つけていきたいなというふうに思っております。はい。で、まあ、直近引っ越しをしましたのでね、要はその住む場所がどうなのかみたいなところとかもいろいろ受けたんですけども、総じてですね、今回の、まあ、占い師さんと呼んでいいのか、ちょっと呼び方が難しいんですが、まあ、今回簡易的にね、占い師さんというふうに言いますけども、その占い師さんは、総じてですね、そういう寺社仏閣とか、お参りとか、お墓参りとか、先祖とかって、そういうのをすごく大切にした方がいいよ、という考えのもと、そういった、案内をされているという状況です。なので、例えば住む場所、貯金買えますって引っ越しするんですよ、みたいな話をした時にも、近くの神社とかにきちんとお参りした方がいいですよっていう話とかですね、そういったものも受けましてですね。まあ、これってまあ割と、なんかこう、一般的なのかなと。ね、皆さんも初詣とか行ったら近くの神社とかにねお参りしたりすると思いますしね、うん、お寺とかにお参りすると思いますし、まあなんかすごく一般的なのかなというふうな感想を持っているんですけども、まあ、すごくまあ大切な考え方ですよね。そこはすごくね私共感したんですよね。うん、例えばお墓参り行きましょうねとかね、お墓大事にしましょうねとかっていうのは、まあお墓ないがしろにしましょうねという考え方はどうなんですかね。そういうのは多分逆にないと思うんですけども、うん、まあ、きちんとご先祖様にね、まあいろいろこうご挨拶をしてとかっていうのは、なんか至極当然というか当たり前なのかな、当たり前というか大切にした方がいいよねということですよね。ないがしろにするよりかは大切にした方がいいよねという考え方だと思うんですけども、なんかそういったものをね、すごく大切にされている考え方の方だったんですね。なので、まあ、住む場所に関しても、まあ、とはいえその、なんていうんですか、近場のそういったところにちゃんとご挨拶行ってくださいねとかって、そういうお話がメインでしたね。なので、その辺はすごく至極当然だったなという印象ですね。あとは健康面とかもですね、大病を患いますかみたいなところとかも結構いろいろ聞いてみたんですけども、ストレスが一番の敵ですね、みたいな、回答でしてですね、多分なんか不得意があるのかな、何なんだろうな。なんか個人的には、 そりゃそうだろうという。そりゃそうだろうというとこなんですけども、まあ、ストレスというのはね、適度に発散した方がいいというのは、まあ、当たり前の方ですね。それはすごく当たり前だったなと思いましたが、まあ、これがね、その後結構ちょっとびっくりしたんですけども、私の奥さん、先ほど冷えが気になるみたいな話をね、その占い師さんが言ってたと思うんですけども、左右にした方がいいよとかっていうアドバイスもらったと思うんですけども、それと同時にですね、なんかこう、咀嚼とか、なんか噛むとか、なんかその辺がすごく出てくるっていう話をされていてですね、どういうこととかって思ったんですけども、まあ、その、突然の質問でですね、もしかして食べるの早いですかとかって聞いてきてですね、あ、早いですって。早いです。ああ、なるほどね、みたいな。あ、だから、なんかこう噛むとか咀嚼とか、いや多分そこから冷えっていうところが来てんだと思いますみたいなこと。要はまああんまり噛まずにですね、食べて飲んでしまうとですね、消化の部分が悪くなってしまって、まあそれがこう冷えにつながったりするというところなので、まあそれがつながって多分冷えなんだなっていう形らしいんですね。その方曰く、うお、すごーと。その時すごーと思いましたね。え？みたいな。よく噛んで食べてください。すごい、すごいですよね。なんかもう、アドバイスとかアウトプットがですね、本当に当たり前のように、母親が言う、母親とか父親がですね、よく言う、よく噛んで食べなさい、というアウトプットなのが、本当に途中から笑けきそうになりましてですね、言ったってすごく真面目な、相談ではあったんですけども、そこはすごく参考になりましたね。確かに早いんですよ、うちの奥さん。食べるの。なので、お家帰ってですね、よく噛んで食べなさいっていうふうに会話をしました。はい。まあ、そんなところですね。はい。まあ、あとはちょっと仕事面ですね。いろいろ仕事面の話を聞きましてですね。まあ、これが結構メインの話にはなるんですけども、今の私の上司ですね、今の職場の上司なんですけど、今の職場の上司が、その、今の職場を紹介してくれたというか、まあ、打ち来ないかという、まあ、いわゆるヘッドハンティングってやつですね。ヘッドハンティングって言われるほどのハンティングでは、の存在、人材ではないんですが、私は。誘っていただいた、うん。まあ、そういう上司がいらっしゃいましてですね。すごく、全然職からもつながりがあって、新卒で入って会社の時の、まあ、いわゆる上司だった方で、ですごくプライベートでも仲良くさせてもらったりとか、まあ、いろいろつながりがある方なんですね。で、個人的にも仕事面とかも尊敬してたりもする部分もあったりするので、まあ、この方との相性ってどうなんですかみたいなのをですね、聞いてみたんですよ。相性というか、うん。で、その時にですね、まず現世の状態の中では、多分すごく面倒見がいいですよねとか、多分あなたへの評価すごく高くて、多分あなたがちょこっと言ったことを、例えば10言ったら絶対10理解してくれますよね。人によっては、例えば話がこう通じない人とかもいるじゃないですか。それはもうどうしようもないことだと思うんですけども、面倒見がとても良くて、評価が高くて、多分10言ったら10理解してくれて、その理解が早いですよね。みたいなことを言ってくれてですね。確かにそうなんですよ。これは間違いなくてですね。その私とその上司はですね、結構私も、最近ですね、あ、この人には多分ここまで具体的に言わないと通じないかなとかっていうコミュニケーションをしながらいろいろコミュニケーションを取ってるんですよ。まあ、通じないかなっていうか、この人には多分ここまでこう、ちゃんと具体に落とし込んであげた方が、理解し、お互い理解しやすいっていう話とか、あんまり抽象度が高すぎるとですね、あんまりこう、会話が続かなかったりとか、しっちゃかめっちゃかしちゃうっていうことは、お互いあり得るという存在が何人かいるんですけども、ただこの、私の上司に関しては、割と抽象度が高くても、こう、ファッと理解してくれたりとかですね、まあ私に対しての評価も、すごく、高くて、まあだから、なんていうんですか、ハンティングしていただいた。というところもあるんですが、まあ、そういうその現世の評価とかね、まあ、ざっくりもう、すぐパッと、言っていただいたんですね。 まあ確かになと思って。それが、その要因がですね、なんでなのかっていうところを、そのさっきの前世を見るみたいなのでね、いろいろ見ていただいたんですね。そうしたらなと。どうやらですね、先祖では、私はその上司の息子だったらしいんですよ。えぇ、ー、みたいな。で、上司が母なんですね。どういうこと？母と息子の関係なので、前世がですね、そういう関係なので、多分、面倒見がすごく良くて、あなたに対してすごく、まあ、期待してるというか、まあ、理解者、一番の理解者であるよね、ということが、その母と息子というところから、つながってるらしいんですよ。面白いとか言って思うんだから。そんな話ね、聞けないじゃないですか。うん。まあ、非常にエンタメとしてすごく面白いなと思ったんですけども、まあ、母と息子という関係だったらしいんですね。で、どうやら私をですね、小学生か中学生ぐらい、これだいぶ具体的なんですけど、13歳ぐらい、多分中学生に上がりたてぐらいの時にですね、私は、溺死してると。川の底に、の石に頭ぶつけて、意識飛ばして、で、そのまま水、こう、詰まっちゃ、肺に詰まっちゃって、溺死してる。溺れ死んだったっていうらしいんですね、私は。で、それなんで私がその川底っていうか川の方に行ってたのかというと、母がですね、まあ、後の私の上司になる、先祖母がですね、病弱だったらしいんですね。病弱でその薬草を取りに行こうとしてた、私が。で、川底にいろいろ見てたら、なんかこう、あ、サワガニがいるみたいな、あ、サワガニちょっと食べたら元気になるかなっていうふうに思ってですね、サワガニをゴソゴソゴソって取ろうとしてたら、そこを足滑らせて、石に頭ぶつけてしまった。っていうとこなんですよ。で、一人だったので、もう誰もこう知らせがなくて、もう母もすごく、なんかこう不安になってしまって、本当にどこにいるのかなみたいな。っていうところでこう死に分かれてしまったという形なんですね。なので、母としてはですね、前世がそういう状況だったんです。その突然、要は、薬草を取りに行くっていう風に出て行って、帰ってこなかったと。ね。で、川でこう流れて、溺死してしまった。という風になって、結局出会わずに死に別れてしまったわけなので、前世でそういう母の感情があったので、現世、今ですね、今は上司ですよ、はい、上司がですね、要は私をその近くに置いておきたいんですよ、その家族なので、はい、息子なので近くに置いておきたいから、今その同じ会社でいろいろやって、でその私のことを理解して、はい、理解してくれて、なんかこういろいろ無茶させたくないなとか、まあいわゆる母の、感情があるというらしいですね。はい。このエピソードはなかなか出てこないですよね。こんなの、まあいわゆるね、手相占いがどうこうとかっていう話では出てこないと思うので、なんかそれをね、聞いた時に、ね、面白いなーって思いながらね、聞いていました。はい。あ、なるほど、そういうことなんですね、みたいな。まあ、結局、現在はあんま変わんないんですけどね。その、今のね、上司は確かに、まあ、評価も高くて、面倒見も良くて、理解してくれてるっていう事実は変わらないんですけども、まあ、それに至る背景がですね、実は昔、母と息子の関係だったという、死に別れて私を近くに置いておきたいという、そういうエピソードがあったらしいんですね。面白いな、大変面白いなと思いましたけども、実はその後ですね、話が続きまして、どうやらその先祖が、まあ母と息子の関係になるので、まあどこかのタイミングで、要は独立すると。独立というか、まあ私が巣立つわけですよ。ね。一人暮らし始めるとかね、社会人になるとかっていうタイミングが絶対どっかであるわけなので、母離れというか、親離れするタイミングがあるわけですよ。で、じゃあそれいつなのかっていうと、実は私と奥さんの間にもし子供が生まれるとなったら、母としての役割を終えると。いうらしいんですね。か、まあ私がどっかこう、まあ転職するしたりとかね、独立したりとか、まあどっか行った時に、母としての役目は終わるというらしいんですね。 まあその方では大きくはやっぱり子供ができたタイミングみたいなことは言ってましたけども、まあそのそうなると要は母としての役目を終えるので、その今の上司とはまあ一旦のそのお別れというか、まあそのね、仕事面でのつながりというところ、まあつながるとは思いますけども、同じ会社でどうこうするというところとか、まあなんかそういうのは一旦切れるんじゃないかみたいな話を受けています。はい、その話には続きがあったというところですね。はい、こればっかりは分かりません。はい実際起きてないんでね、実際どうなるか分からないんですけどもね。はい、なので、まあ、そんな話をいろいろ受けましたね。うん、でまあそっからですね、割となんか現実的な話だったんですよね。あのなんかこう当たり前の当たり前の話というか、うん、まあなんか多分副業やった方がいいよとかね、でもその副業の中でぜひやるなら、あの地方とかをこう巻き込んでほしいなとかね、あの農家さんとか、まあいわゆる第一次産業とかね、あの第二次産業とかって言われる人たちですね。うん、まあ、その方たちを、あなたのスキルで何かこうやってほしいなとか、なんかすごく急に現実的になったな、みたいな。はい。あの、キャリア相談みたいな、突然なったんですけども。はい。そんな話をぐんぐんやってきましたですね。で、あとはですね、私の性格とか、そういう部分のお話をすごくしていったんですけども、まあ、大前提で私はですね、どうやら人を支えるとか、サポートするとか、人助けをすることが、得意というか、そういうのを、が向いてるらしいですね。うん。で、そのなんかこう、自分で何かを生み出すとか、作り出すよりも、支える方がいいですよ、というふうに。言っていて、まあ、作るのは趣味ぐらいでいいんじゃないですかみたいな、そんな話を受けています。で、まあ、確かにな、と、まあ、納得する部分もあったんですね。というのも、これまで私、いわゆる代理店というものしか、経験がなくて、で、この代理店が多分自分の中で、転職というか、すごく、やりがいもありますし、まあ、面白い部分もあるので、まあ、この部分がやっぱいいんだろうなっていうふうにうすうす思ってたんですね。代理店ってやっぱこうお客さんがいて、お客さんのこうビジネスをサポートしていって、一緒に伴走したりとかね、いろいろやっていくっていうのは自分たちはまあ無形なんですよね。無形の商材になるわけですから、サービスなんですけども、まあ、そういった、要は広告の運用代行だったりとか、まあそれに伴ってこう売り上げをして、上げていきたい。マーケティングの戦略を考えたりとか、まあそういうサポートをすることがずっとやってきた業務なんですが、なんかこう、それが自分の中では、うん、向いてるんだろうなって思っていたものを、バーンとこう、打ち抜いていただいたというか、まあ、うすうすですね、人を支える、サポートする方が、すごくいいですよ、というところ。ただ、まあ、すごくですね、責任感がある、方なので、もしかするとこうどっかでこうストレスに感じる部分もどんどん出てくる。多分これがなんか5年以外ぐらいに出てくるんじゃないかみたいな。で、自分の考えとね、会社の考え方がすごくこう食い違ってくるタイミングが多分この5年ぐらいで出てくると思いますよとか、まあ、そのタイミングであなたがどうするかみたいなのが重要だと思いますみたいな。で、感謝されてお金をもらうというところがやっぱりあなたは向いてると思いますので、まあ、人を支えてサポートして、それに見合う対価をいただくみたいな、まあ、そういう思考の方がいいと思いますよというふうに。まあ、確かにそれはそうなんですよね。私の、価値観的にも、それはすごく思うことなので、まあ、なんかこれだけやったからこれだけいただきたいっていうよりかは、なんか、それに見合う仕事をして感謝されたからお金をもらいたいとかっていう、そういう形の方が、自分としても納得感がいくというか、はい、そういうタイプなので、まあ、すごく、思っていますね。はい。 なんで、こういうのを持った方がいいと。で、まあ、あとはやっぱり、まあ、完璧じゃなくていいよとかっていう話も受けましたね。どうしてもこう、完璧主義みたいなところがあるので、まあ、そこをですね、打開した方がいいというか、60% から 80% くらいでいいんだよという、肩の力を抜いてね、みたいな話を受けて、うん、まあ、すごくその通りだなというふうに言われて、まあ、なかなかこういうのって第三者から言われることってないと思うんですよ。ね、自分では薄々、うん、ちょっと自分完璧主義かなとかね、あとは YouTube とかで見てもね、YouTube とか、まあ、いろんな SNS 見てもね、完璧主義に陥りやすい、ね、なんとかなんとか、なんとかタイプみたいなね、とかね、MBTI とか、まあ、MBTI は関係ないかもしれないけども、その、完璧主義はこうした、こうなった方がいいよ、こう気をつけた方がいいよみたいなことを言われると思うんですよ。ただ、面と向かってね、直接、あなたは完璧主義ですよ、なのでやめた方がいいですよって言われることそうそうないと思うんですが、まあそれは割とね、貴重な体験だったなというふうに思いますね。うすうす自分で思っていたことをきちんとこう面と向かって言ってもらうとかっていうのは、体験としてはすごく重要だと思いますし、まあそれを要は柔軟に受け入れるというところが、うん、まあなんかこう、大切なんじゃないかなというふうには思っています。はい。なので、完璧主義みたいなところですね。責任感とか完璧主義みたいなところで、それがどこかでストレスになって、今の会社とちょっとこう、方向性が合わなくなってくるのが、まあ5年以内ぐらいどっかであるかもね、みたいな話を受けていますと。ね。まあ、とにかく私は人を支えるとかサポートするとかっていうところが、まあ、いいんじゃないかというところですね。とはいえですね、すごく葛藤があるんですね、私も。何か作ってるというか、職人さんとか、そういうスペシャリストの方は、すごくかっこいいじゃないですか。ね。僕もそういう人にすごく憧れるんですけども、ダメですと。ダメですって。あなたは、まあ、それ趣味ぐらいがいいと思いますよ。それ仕事にするよりかは、とかっていう話を受けましたね。はい。まあ、なので、そういうスペシャリストとか、そういう方をね、いつかね、サポートするとか、まあ、そういうのがいいんじゃないかなというふうに、その時は思っております。はい。まあ、あとは、もっと自信持った方がいいよというふうに言われましてですね。うん、まあ、確かに、割と自分を過小評価するタイプではあるんですね。まあ、いわゆる世間には上には上がどんどんいてですね。まあ、手の届かないね、YouTube とかね、SNS 見るとね、まあ、キラキラした、まあ、なんか起業家とかなんとかの社長みたいなね、とかね、いろいろいっぱいいると思うんですよね。で、そんな方がいるとね、まあ、俺なんかまだ全然だなっていうふうに思ったりするんですけども、まあ、それも含めてですね、あなたはもっと自信持った方がいい。多分できる、すごくできるので、もっと自信持った方がいい。で、完璧じゃなくて、どんどんやっていった方がいいよ、みたいな話を受けたので、まあ、その辺はですね、最後、キャリア相談として、結果、言われた結果はすごく当たり前というか、当然の話なんですが、まあその人から面と向かって、しかも第三者の全くわからない、その時初めて会った人なんですけども、当たり前なんですが、そういった方にですね、言われるという経験がすごく良かったなというふうに、総じて思っています。はい。まあなのでその、なんだ、その結局なんかチャット GPT に聞いた答えとなんかこうすごく似てるじゃんみたいな、ことなんですけども、結果的にはね、なんですが、その表面だけではなくて、きちんとこう人からこう言われるというところ、面と向かってね、言われるということが良かったんだよというのが、まあ伝えたい、私からですね、伝えたい内容になっております。はい。まあそんな感じでですね、占いが、占いというか、まあそういうのが終わりまして、もう後半ほぼ占いだったのか、わからないですけど、まあその方はいろいろ見ながらアドバイスしながらとかね、いろいろ言ってくださいましたが、まあそういったことですね。で、会が終わってという感じでございます。はい。まあ本当にマンションの一室でやってるので、本当こじんまりした感じなんですけども、それで終わった。なんかすごく、総じてですね、冒頭にも言いましたけども、エンタメとしてすごく面白かったし、取り入れるべきところは取り入れてもいいかなっていうふうに思っています。はい。まあ正直前世の話とかですね、さっ ぱりわからないんですけども、さっぱりわかんない。ね。ぶっちゃけね、私と奥さんがその戦国時代、家康のその、同志だ、武将で働いてた同志だったとかね、私の上司がね、前世は母と息子の関係だったとかっていうのは正直わからないんですが、それはそれですごく面白かったので、まあ、それはそういう、こういうね、話のネタになるかなというふうに思っています。で、まあ、今回なんか私の相談がちょっとまあ特殊だったのか、多分もっとなんかいろいろこう、悩まれてる方とかはですね、真剣に相談乗ってくれたりとか、まあ、もちろんするっていう、と思いますので、まあ、なんかそういう方もいらっしゃるよという情報だけ持っていただいてもいいんじゃないですかね。はい。まあそんなところです。はい。まあそんな感じで今回、ちょっとスピリチュアルな話というところで、まあ前世が見えるとか見えないとか、まあそんなテーマでお話をさせていただきました。はい。それではエンディングに行きたいと思います。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。今回はまあちょっとスピリチュアルな話なのでね、聞く人によってはんみたいなところもあるかもしれないんですけども、前提として私はすごくエンタメというかそういう要素としてすごく楽しかった経験をさせていただいたなと思ってますし、まあその中でこう取り入れるべき部分というか、まあ、視野は広がっていく感じもありましたので、まあ、それはそれで収穫として良かったなというふうに私としては思っているというところです。はい。まあなので、どっぷり浸かるという感じではないんですけども、うん、今回は良かったなというふうに、総じて思っています。はい。皆さんもどうでしょうか。なんかこう、まあいわゆる巷にあるのはね、手相占いとかね、あとは、なんかこう、いろんな技法を使ってね、占いされるということがあると思うんですけども、いっぱい占いの館みたいなのあると思いますからね。まあそういった、行かれるという方も多いんじゃないでしょうかというとこなんですが、まあその一つだったというところですね。まあちょっと占いとはなんかこう、毛色が少し違ったかなと思いますね。なんかこう、占いではなかったかなという、とこですね、将来こうなるよとか、なんかそういう感じではなかったですね。はい。まあ自己理解を深めるみたいなのが強いかもしれないですね。どちらかというと、あなたはこういう人ですよとか、あなた先生こういう人だったんだよとかっていう自分の理解を深めるとかですね。将来こうした方がいいよじゃないってことですね。うん。まあなので、うん、なんかそう、最後話してて思いましたけども、そういう感想の方が強いですね。自己理解。自分がどういう人間なのか深めるときに使うべきものかなと思います。まあ一般的な占いはどちらかというと将来どうかみたいな。これからの意思決定どうしたらいいかみたいな、そういう相談が多いと思いますけど、多分ちょっとそういう経路とは違ったなというところですね。うん。まあそういうですね、まあちょっとスピリチュアルな感じですけども、そんなお話でございました。はい。皆さんは、行かれることはあるんでしょうかというところですけども、ゴールデンウィークですね、冒頭話しましたが、私もいろいろ、お出かけをしていますので、まあ、その辺の話とかもですね、またお話ししていきたいなと思っていますし、いろいろ友達にもね、会っていろいろ心境変化とかね、久しぶりに会う友達とか、なんかこう、状況が変わってるとかね、いろいろありますしね、まあそういう報告をし合ったりとかですね。まあそういう回にもなったりしますよね。ゴールデンウィークというのはね。うん。というとこですね。はい。で、次回はですね、どんなお話をしようかなと思っておりますが、まあ次回はですね、またなんかこう、ばっかりですけども、焼肉キングという、もう当然皆さんご存知の、焼肉食い放題のお店があると思うんですが、焼肉キングにね、久しぶりに行って、その時にちょっと感動しちゃったので、なんかその辺の話をちょっとしたいなと思います。
いや、まあ、お前の焼肉キングの話なんか興味ねえよというのはね、飛んできそうな感じがするんですけども、ぜひ、その熱い思いを語らせていただければと思っております。はい。まあ、そんな感じでまた楽しみにしていただければと思っています。はい。皆さん、ゴールデンウィーク、体調管理はですね、くれぐれもお気をつけてください。まあ、無理せずというところですね。休息も大事だと思いますのでね。はい。まあ、十分な睡眠とですね、健康的な食事と適度な運動、これが一番だと思っておりますので、くれぐれも無理せず体調管理にはお気をつけてお過ごしください。それでは、またどこかでお会いしましょう。バイバイ。